時刻は15時を回りました。ここからはチュラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると、
エリーです。ここ未来スタイル研究所では、ワクワクする新しい未来の生活を想像することを目的に、さまざまな活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし、未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時、 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いいたします。本日もミキシングよろしくお願いいたします。
はい、私が今日ノーミスでラジオを終わることができたら、来週から渡くんにパスします。
来週からね、またバトンパッチで、
バトンパッチ、
神々ですね今日。ちょっと
2人とも、そして私の周りにめっちゃ虫いるんですけど
大丈夫ですか？
なんか寄ってくるんですよね、虫も
ね、
やっぱ
引き寄せますよね。
引き寄せるんですよね、
最近
そういうの、ね、
いろいろとなんじゃこりゃっていう、
どういうこと
何の話しましょうか。
いや、今日はね、すっごいゲストが来てますから、うん、皆さんね、聞いてほしいし、ツイキャスも見てほしいなと。
ツイキャスね、見てほしいですよね、うんうん、皆さんコメントもぜひお待ちしております。
お待ちしてます。
楽しみですよ、今日も。本当にな
んか渡くん、ちょっと待って、ツイキャスで見てほしいポイント、ゲストさんと、はい、プラス渡くんの黒さ、
はい、
もう画面で見たらなんか茶色ですよ、全部顔から腕まで全部茶色なんですけど、
なんかあれだな、両サイドが白すぎるからあれかもしれない際立つのかもしれない。
そうかもしれない。なんか一人だけ、
いやいやいや、もうね、夏ですもんね。
あ、そうですね、
はい、夏入ってきましたから。
夏の男ですからね、
焼けますよね、そりゃ ね、
そうかそうですね、
これから夏なのでもっと焼けますよね。
やばいですよ、今なんか髪の色と一緒じゃないですか。
やばいですよって言った
なんかこれ以上焼けたらなんか髪より黒くなるみたいになりません？
ああ、なるほど、まあ、じゃあちょっと髪の色変えましょうかね。
金とかにして、うん、ね、金髪したいって言ってたんで。
そうそうそうそうそう、多分来週になると髪型変わってるかもしれないので。
じゃあツイキャスもやっぱ見どころですね。
ツイキャス、それは見どころですよ髪の色と肌の色が変わってるっていう。来週何色になってくるかなっていうね。
大谷くん、来週何色かなって、ぜひ
月一でね、髪型変わったら面白いね。
あ、確かに、ね、今日は変えてますよって、うん、
今月は僕の月で来月はエリーの月で
やば
毎月パーソナリティの髪色が変わっていくっていう、それも未来スタイル研究所じゃないですかね
そうです、何色でもいいですもんね。
そう、新しい未来作っていけたらいいなって思いますからね、う
ん、でも金髪したことあります？
ないなんですよ。
ないからやりたいんですね。
そうそうそう、ね、学生なのでね、まだ、うんうん、できる範囲でなんかやっていきたいなって、手伸ばしていきたいなってあるんで。
なるほどね。私もね、去年の夏に金髪やっとこうかなと思って、やっぱ社会人になる前にと思ってやったんですけど、うんうん、めっちゃめちゃ痛いですよ。
痛いんだ、
染めてるとき。
マジ？
めっちゃ痛いですよ。なんか消毒液を怪我してるとこに塗るぐらい痛いです。
あー、わかりやすいわかりやすい痛さ痛いな、
めっちゃ痛いんで。
それってずっと続くの？
いや、もうこの染めてる間です、ずっと。
あ
ー、でシャンプーしたら治ります。
あー、なるほど。
でもシャンプーも痛い。
あ、じゃあ一回染めてしまえば大丈夫なんだ。
うんうんうん、頑張ってください。あ、
はい、最近痛みに耐えるの得意なんで、はい
どういうこと
大丈夫です、はい、はい、ありがとうございます未来スタイル研究所ではメッセージを募集しております。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは番組アットマーク fmnaha.jp、 番組アットマーク fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
はい、また FM 那覇の YouTube とツイキャスでもスタジオの様子を生配信しておりますので、そちらもぜひお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしております。よろしくお願いします。
今いいですか。はい、はい、さあ準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち失礼しました。私たち二人に加えてゲストの方をお招きしお話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。
どうもこんにちは、かりんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。すいません、もうグダグダな迎え方で大変申し訳ないんですが、
現場だとお二人の顔が見えちゃうのでめっちゃ面白い
ありがとうございます。はい、ということで本日のゲスト元気は山田かりんさんです。簡単に自己紹介の方をお願いしてもいいですか。
はい、私からですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。大丈夫ですか。
はい、はい、お願いします。
後で深掘りしていきましょうかね。
そうですかね。はい、わかりました。それでは本日はどうぞよろしくお願いします。それでは最初のコーナーに行きましょう。
最初のコーナーは感謝の朝礼です。私たちチュラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びは、やる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきますので、よろしくお願いします。まず私からですね。
はい、
感謝、
うん、
感謝したい人なんですが、
お、
私が嵐が好きなんですよ、ジャニーズの、うん、嵐がずっと好きで、小学生の頃からずっと好きで、かれこれ15年ぐらい思いを寄せているんですけれども応援しているのか応援しているんですけど、うん、その今休止中で、うん、桜井翔くんが好きなんですよ私、うんうん、ずっと好き で桜井翔くんが最近ウィダーの CM、ウィダーわかります、飲むやつ、ウィダーの CM を出ていて、走ろうチャレンジみたいな、
うん、
初めてのなんか運動を応援しますみたいなキャンペーンをやってて、はいはいはい、なんか応募したら当たりますよみたいなやつがあったから、あ、ちょっとやってみようかなって思って、昨日こちらこそ終わって授業行って帰ってきて6時ぐらいだったんですけど、ちょっとやってみようかなと思って、めっちゃ秒で着替えて、うん、家が浦添なんですけど、パルコの西海岸のところ走って、うん、そしたら強風で、めちゃめちゃ強風で風に煽られながら、うん、でなんか誰かが前ラジオかなんかで、なんか走りながら、なんか風強い時に走りながら歌っても誰にもバレないみたいな、
はいはいはい、
やってたから、ちょっとやってみようと思って、うん、めっちゃ大熱唱しても誰も気づかれずに、うん、風のわーってしか聞こえなくて、もう超10曲ぐらい大熱唱しながら走って
それってさ、歌ってる側はあれかもしれないけど、聞こえてるんじゃない？いや、運転してる人とかは。
いや、聞こえないと思います、マジで。超風の音だから、一回ストーリーしてみようと思って動画撮ったんですけど、うん、風の音しか聞こえなかったんで、多分大丈夫だと思いますけどね、わかんないけど。
熱唱してたわけですね。
熱唱して、でも家まで帰ってもうくったくたで、もう疲れたって、もうお風呂入ってすぐ寝たんですけど、うん、なんかすごい久しぶりに運動したなと思って、なんかすがすがしく、カラオケもずっと行きたかったんで、うん、カラオケと運動が一気にできて、なんか桜井翔くんにこのきっかけをくれた桜井翔くんに感謝だなと思いました。
なるほどね、
ありがとうございます。
一石二鳥ということですか。
うん、ぜひやってほしいですよ。
運動もできてカラオケもできて、うんうん、すがすがしいね。
ジムとかで走るとやっぱ変な人じゃないですか。
歌えないもんね。
歌って大変な人だけど、やっぱ街中で走ってなんか海沿いとかだと、うん、交通量多いとこでもできそう。
ああ、確かに、うん、住宅街だとこれがね、
なんか通報される、
通報されるのもね、なんか聞こえますみたいな、
なっちゃうけど、
これが海沿いで風も強くて交通量も少なくて、
誰もいないし、うん、誰もいないしね、
結構こうなんだよ、いい条件が揃ったら、
うん、ぜひ。
おお。
喉痛いんですよ今日。
なるほど、それで歌ってきたから。
めっちゃ喉痛いんですよ。
ちなみにですけど、かりんさんこういう経験ありますか。
私自転車乗るんですけど、
はい、
風とか関係なく歌いたいとき歌ってます。
よかった。
本当に歌ってた。
イヤホンしたら自分聞こえないんで、自分
の声。あ、そうなんですよ。
なるほどね、は
い、そうそうそう、
やばい子がいるって言った、読みたんでは多分
やっぱ有名かもしれない、
見かけたこといるかもしれない、
チャリこぎながら歌うカリンって、はい、有名な
映画みたい。
でも気持ちよさそうですね。
めっちゃ良かったです、
すがすがしく、
なんか久しぶりだったし、カラオケもねできたし、
で歌ったのは嵐、
い
いや違います。
あれあれあれ
そこは嵐ってやった方が良かったのか
な、うん、かなと思ったけど、
あんま歌わないんですよね。
あ、なるほど。
聞く側なんで、はいはいはいはい、男の人の声なんでね。
なるほど、
ね、歌い、
なるほどね。
AKB とか歌ってました。
熱唱しながら、
世代なんでね、はい、
世代なんでね、
世代の曲を歌ってました。
ジョギングしながら、良かったですね、うんうん、
ぜひ
健康にもなれて、
うん、
はい、
よかったです、おすすめです。以上です、
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあかりんさんお願いします。
はい、私はですね、今日朝から自分のスケジュールの組み方が悪いせいで、いっぱいも水が飲めてなかったんですよ。めっちゃ喉乾いたなって思いながら、ちょっとお昼ご飯セブンイレブン食べたんですけど、うんうん、なんか、その時は水かも忘れたんですね。で、あの、おにぎり食べてパン食べて、さらにパッサパサなって、今からラジオか。やばい、水分ゼロって思ってたら、エリーさんがなんと恋のタピオカを買ってきてくださいました。
すごい、
嬉しい。
もう、あの、電話でね、タピオカって声が聞こえた瞬間、
うん、
え
そうだったんだ、かわいい。
え、もしかしていただけるんですかとか思いながら、ありがとうございました。助かりました。
あ、嬉しい。
飲んでなかったんですね、今日。
そうなんですよ、めっちゃありがたかった。
よかった、
感謝です。
いえいえいえ、
さすがエディさんですね。
嬉しい、はい、なんかかわいい、キュン
キュンです、
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 今キュン
です。いやいやいや、水飲んでくださいよ。
私もね。
いや、でもめっちゃわかります。たまに、なんか最近だとないけど、なんか前まで寝る前に、うん、なんか喉乾いたなと思って思い返したら、あれ今日水飲んだっけみたいな。
ああ、はいはいはい、
ありますよね。
ありますね。
なんか夢中になってるとそうなりますよね。
ですよね。あと、なんか時間に遅れちゃダメだと思ったら、どんどん急いで自分の時間ってなくなっちゃうんだなと思って、でもご褒美いただけたんで、あの、早く行ってゆっくりタピオカ飲めて幸せです。
めっちゃ感謝してくれて、
かわいい。かわいいね、ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、もう本当に水飲むことを忘れるくらい多忙な中、お越しいただいて、
とんでもない。
もう話がもう楽しみで楽しみで仕方ないですよね。
仕方ない。なんかツイキャスでコメントで、どんな番組ですかって来てます。
優しい。
優しい。
どんな番組ですか。
どんな番組。そう、ゲストの方を、ね、お迎えして、うん、あの、何でしたっけ、未来にフューチャーしたことを聞いていくんですよね、う
ん、なんで笑いながら言ってるんですか。
さっきかっこいいねそれって言いながら言ってたから。
バレた。いや、そうですよね。これ、はじめましての方ももしかしたらいるかもしれないので、うんうん、改めまして説明しますと、まあ、未来スタイル研究所という、まあ、名前でして、未来のなんかこう、あり方とかを、こう、この番組に作っていけたらいいよねっていうところで、僕とエディちゃんがメインパーソナリティを務めて、そこに毎週様々なゲストの方、沖縄で活躍されてる、活動されてる方をお迎えして、あの、そこからまた新しく生まれていけたらいいなっていうのがね、うんうん、コンセプトとしてありますので、
うん、
あの、未来を研究していくっていう
番組です、ね、
番組です。
今日はもうスペシャルなゲストが来ているという番組です。本日は、
本日はね、
もう最後までね、
すごい未来を研究できそうな気がしますよね。
そうね、濃い研究ですよ
ね。これまた日本の未来もそうですけど、世界の未来を研究、
喋りづらくなりますよ。
前振り長みたいな。
いやいや、先ほどまでね、この打ち合わせをしていくっていう中で、すごいグローバルな話もお聞きできたので、今回はその辺もね、お話できればいいかなと思って、ね、はい、
楽しみです
ね。楽しみですね。はい。
はい、かわいい。感謝をありがとうございます。
ありがとうございます。あ、感謝でしたね、今ね。
そうですね。はい。渡るくんお願いします。
最後、あ、僕ですか。はい。僕の感謝はですね、キングコングの西野さん、ご存知ですか。あの方に、まあ、感謝で、ね、キングコングの西野さんってすごい継続をされてる方なんですよ、いろいろと、まあ、ボイシーを毎日配信されていたり、まあ、ブログとか今オンラインサロン運営されてるので、うん、そのオンラインサロン向けに有料の記事を毎朝 2,3,000 文字返したりするっていうすごい継続を何年もされてて、で、まあ、毎朝ジョギングも20年ぐらいされてるって言ってたんで、すごい継続の鬼なんだなっていうのを思いながら、うんうん、今朝の放送ボイシーを聞いてたらですね、意外とそうでもないっていうことを言ってて、継続って誰でもできるようなことなんだろうなっていうのを思ったんですけど、うんうん、
はい、
ね、一時期キックボクシングをやったらしくて、
あ、西野さんが
ね、そうそうそう、でそれがでも続かなくて、
うんうん、
5日間ぐらいしかまあできなかったと
うんうん、うん、
いうことをまあ言っててですね、何が言いたいかと言いますと、あの、意思に委ねた努力が続かなくて、仕組みに委ねた努力が続いてるということを、まあ、西野さんがおっしゃってて、言うと過酷さが 別に基準になってないと、
うんうんうん、
過酷さで言えばサロンに 2,3,000 文字ブログとして書いてる方がよっぽど過酷であって、
うんうんうん、
キックボクシングなんて全然できるじゃないですか、
うん、
でもそれじゃなくて仕組み化、そのサロンに投稿しないといけない、何々しないといけないっていう仕組み化が結果努力としてなんか報われてるっていうことを言ってて、
うん
まあ、それを教えていただいた西野さんにすごい感謝だなと思って、
うん、
僕もね何か継続していくためにはこの仕組み化を意識してなんかできればいいかなと思って、そういった学びを得られましたね今日は。
確かに人間ってもう意志が弱い生き物ですもんね。
相当意志が強い人は続くと思う。
まあまあまあまあまあまあ、
相当ね、
相当ね、
もう俺は絶対ボディービルダーになるとか、
うんうん、
あれぐらいの強い意志を持った人だったら、まあ、続けるかもしれないんですけど、うんうん、大体の人間はもしかしたらそうじゃないかもしれない
です。そうですね、
だから仕組み化する、うん、それすることで続くんだなっていうのをね、うんうん、改めて思ったので教えてくれた西野さんに感謝ですね。
ありがとう西野さん。
ありがとう西野さん。いやまあ継続ってむずいなってやっぱ最近思うんですよね。
やっぱ分かります。私もダイエットダイエットって言って全然続かないんですよね、うん、
あ
今回のリーダーチャレンジは続くといいな。
だからなんかそれも仕組み化できたら面白いですよね。
仕組み化どうやってやった
方がいいですか、ね、だから例えばこのラジオを通して発信していくっていう、
あ今日もやりましたよ、
今日もやりましたよみたいな、
じゃあ言います、
ね、公の場でね、
うん頑張ります。
何歌いましたも一緒に。
そう
今日昨日の選曲はっていいですね。
曲も一緒にね、
うん、
ちょっとねなんかエンタメを混ぜつつ面白さも入れながらみたいな、うん、できたら面白いのかなと思って、うん、かりんさんなんかやられてますか。
継続ですか。私継続できない人です。
ああ言い切った。
仕組みが大事だなって確かに思います。でも自分はその三日坊主ってよく本当に三日続いたらいいとこで自分三日坊主なんですけど、逆張りで三日坊主も10回やれば1ヶ月なんですよ、
うんうんうん、
っていう思いで3日でもいいやと思って、とりあえず3日終わった後もう1回1日目を始めるため の, あの意志の強さは鍛えようと思って、あのやめてしまってももう1回戻ってくるっていうのを頑張ってます。確かに仕組みにしてしまえばそのやめて始めてやめて始めてのハードル消えるんですね。確かに。
でもこれ確かにね、3日を何回も続けていけば本当にそれはありますもんね。
確かに、
いずれ軌道に乗ることもありますもんね。
確かにそうですね。
面白いな。
頑張ろう。
頑張ろう。
西野さんに感謝して頑張ろう。
頑張りましょう。仕組み化してね、はい、ということで本日もたくさんの出来事に感謝ですね。はい、ということでぜひ皆さんの感謝もメッセージにて教えていただければと思いますので、メッセージお待ちしております。よろしくお願いいたします。ということで一旦コマーシャルです。さてここからはゲストについて深掘りしていきたいと思います。早速、じゃあお名前と年齢と、はい、自己紹介の方をよろしくお願いいたします、
はい、了解いたしました。山田かりん19歳です。お名前と何でした、
ね、すいません当たってますね、はい、
残念でた。あと現在取り組んでる何 か,
取り組んでる何か
簡単に、
はい、私は読谷村で、現地と日本をつなぐ扉、新しい価値観への扉っていうのコンセプトに扉カフェというのを経営させていただいております。
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。そうなんですよ、扉カフェというカフェをね、はい、経営されている方山田かりんさんを今日お迎えしてのゲストなんですけれども、今日はねその辺についてもいろいろと、ね
うんうん、
深掘りしていけたらいいなと思ってるんですけど
女社長ですよね。
女社長ですね、
うん、19歳の女社長です。
19歳の女社長パワーワードがずらずら並んでるけど
張本すぎますね
19歳の女社長すごいな。
パワーワードしかないっていう、
うん、
っていうところで、
はい、
いろいろ話聞いていきたいんですけど、
はい、
まずはかりんさんについて、
はい、
最近ハマっていることとか趣味とかありましたら教えていただけますか。
最近ハマっていることか、それで言うと最近爆音集中力が入るのにすっごい時間かかるタイプの人間なんですけど、最近 無理やり集中力をグッとつけるためにイヤホンマックスの音量で好きな音楽聴くっていうのが最近ハマってます。
集中させるために。
そうですなんで、
逆に
とりあえず仕事のパソコンの前に座るっていうのがこう奥でハードル高いんで、まずパソコン開いてイヤホンして好きな歌を10曲選ぶでリストにして再生ボタンを押して、
うんうん、
10曲聴き終わるまではそのパソコンから動いちゃダメっていうルールで、
うん、
でも好きな歌だから楽しいんですよね、さっきの私聴いたら歌う派なんで歌いながら10曲、うんうん、やってる間にどうせパソコン目の前にあるんだからってことで最近メールとかの返信すごいしょうもないことですけどそのすごい雑務、事務っていうのかなに取り組むっていうそれこそ仕組み化が最近なんか楽しくて、で10曲終わる頃にはかなりやること終わっててなんか楽しい時間だなと思って、なんでその最初最近10曲選ぶことにハマってます。
なるほどね、もう選ぶことから楽しみにしてるって。
そうですそうです、あの、ね、今日は誰にしようかなみたいな。
あ、いいスイッチの切り替え方ですね、面白いね、
すごいちゃんとね、さっきの金婚の西野さんの仕組み化を現実にやってるってことですよね、
確かにやってました。
おー面白
い、
ちょっと三日坊主に続いてる気がします。
すごい、どういう音楽聴くんですか。
どういう音楽かな、私でも最近藤井風さんにハマってて、そう、日本の歌だと藤井風さんで、あと個人的にブルーノ・マースさんがすごい大好きで、あとエド・シーランが大好きで、大体この3名をどの順番に入れるのかみたいなところにハマってます。
それで仕事のスイッチがガンって入るってこと。
そうです、なんで電話かかっていても気づかないぐらい
楽しみ。確かに、だって大音量のイヤホンつけたことないけど、結構
外してても音楽聞こえるぐらいなんで、
やばー、
そのうちやめた方がいいです。
そうです、ちょっと
耳破れますよね。
耳悪くなりそう。
でもそのなんかスイッチのオンオフ切り替えできるのいいなって思いましたね。
そうですよね、うん、大変ですよね。
でも逆にプライベートでその音楽聞いてたらなんか仕事のスイッチ入ったりしませんか。
ああ、悲しいですね。最近プライベートで音楽聞くことなくて。そのぐらい今仕事に追われております。頑張ります。
なるほど。そうね、仕事のお話も後から
後からね、
見てみましょう。
いや面白い、はい、まさかの趣味が返ってきましたね。
うん、爆音で音楽聴いてます。
19
歳の女社長。
いやいや、
結構アウトドアとかされますか。
私スポーツ大好きで、でも虫がダメなんですよ。太陽の光と虫がダメだから、アウトドアは苦手なんです。でも、
はい、
体を動かすことは超大好きで、バスケットボール部とバレーボール部両方キャプテン高校時代やってるぐらい、
両方
やるぐらい、あのスポーツ大好きで、
両方って成り立つんですか。
あのアメリカンスクール通ってたんですけど、なんかシーズン制なんですよね。だから
アメリカンスクール、
そうですそうです、
なんか4ヶ月ごとにスポーツ変わるんですよ、
で
年に3スポーツある中の2スポーツやってて、でそれでキャプテンの場をこう奪い取るぐらいスポーツ大好きで、ガンガンやってました。
てかまずアメリカンスクール通われてたんですね。
そうなんです、読谷村にある OCSI っていうアメリカンスクールで卒業しました。
気になることだらけですもんね。
気になることだらけです
もんね。早く進みますか。もうじゃあ
進みましょう。早速、早速というか、
はい、
今ありましたけど読谷、
はい、
地元は読谷になりますか。
いや、生まれは兵庫県の宝塚市になります、
うん、
あら、
はい、
あらって、私好きです、宝塚市。
あ、そうなんですか、うんうん、え、何かつながりがあったりとか。え、
神戸に行った時に、はいはい、ぐるぐる回った時に、うんうん、なんか行ったらなんかやっぱお上品な街でした。
ありがとうございます。すごく、
なるほどね、
あの神戸の中でもお上品な街です
っごい顔をキラキラ輝かせて行っておりますよ、うんうん、今エリーさ
ん、はい、お上品な場所好きなので。
なるほどね、
お上品だなと思って回ってました。
うーん、
ございます。私そこの山の上に住んでました。
山の上なんですね。
ちょっと上品じゃないとこに住みました。
え、兵庫県で、育った出身、兵庫県出身で、育ちは、
ね、
は
い、タイです。
育ちはタイ。
そうです、小学校の中からタイに移住してアジアのタイで、うん、あのタイでもあの山の方に、森の方に田舎ね。
で読谷に来てまた森の方に。
そうですね、あの里牛の中の方に。
緑ですね、いいですね。
そうですね、
虫嫌いなんですよね。
虫苦手ですね。
結構大変ですね。
そうですね。
え、タイではこれ小学校はタイの学校に通われてたってことですか？
そうですね、タイのバイリンガルスクールに小学校は通って、こう、中学校から公立の学校に通ってました。
授業は
英語で、英語とタイ語ですね。
へー、は
い、もうなんかすごい田舎に行ったんで、日本人自分の家族以外にいなくて、すごいあの有名人というか変な外人が来たみたいな中国人じゃないアジア人が来たみたいな感じで噂になるようなところに住んでました。
へー、すごー、はい、かぶったすっごーがかぶった、すごすぎて。どれぐらい住まれてたんですか、タイは？
タイは6年間とちょっと住んでました。
あ、じゃあ小学校から中学校、
そうです、そうです、はい、
ぐらいで住んでた、はい、
そうなんです。
あ、タイね、
小学校をタイで暮らすってもう何なんだろう、すごいですね。なんか
じゃあ
小学校の教育をタイで習うってことでしょ、
うんうんうん、基礎じゃないですか、うん、
はいはい、
でそれに追いつけたのがすごいですよね。
ああ、ありがとうございます。
小学生の方が逆にあれなのかな。
そうですね、英語とかだって2ヶ月で覚えたんで、喋ってたんで、弟とかもっと早かった、だからちっちゃい方が早いんだろうなと思って、そうなんです。
2ヶ月ですか。
たった2ヶ月で今思ったら、はい、すごいなと思います。
すっごい
子供ってすごい。
2年かけてもまだですよ。
大変、日本使うとこないですもんね、うん、自分英語喋れないとあの何もご飯ももらえないようなところに放り込まれたんで、
そ
うなんですよ、
使わざるを得ない、
そうです、そうです。で自分がめっちゃスピード上がった瞬間が友達にいじめられた時で、
やっぱ極限
なんか言われてると思って言い返したいと思ってめっちゃ英語覚えました。
おすげ
ー言い返してやろうと思って、はい、
すごいな、やっぱ極限まで、極限来るとやっぱねあれなんですね、頭がうわーってなるんですね。
そうですね、
すごい、
はい、元気でやりきりました。
すごい、で読谷、あ、沖縄に来て、
そうですね、
読谷で、
はい、
そこからもずっと読谷、
そうです、そこからずっと、今あの大学は大阪なんですけど、コロナの中であの、うん、オンラインの大学になって、
あ、はいはい、
そう、オンライン授業っていう風に切り替わったんで沖縄にいて、今も沖縄にいます。
大学は大阪のところ通いながら沖縄で活動してるってことですよね。
そうです。
じゃあ今は大学2年生ってことですか？
いや、あともう半年、1年生、アメリカンスクール卒業で9月入学なので、そうかそうか、半年遅れかで、あともう半年1年生やって、
大学ではあれですか、どういったこと習ってるんですか？
私人間科学部に所属していて、そう、なんか難しいんですよね、これが簡単に説明できる学部じゃなくて何なんだろうな、人間について学ぶみたいな、社会学で人間を観察するとか、統計学で人間を観察するとか、 あとはもう学問、あの昔の本読んだりとか文化を見て人って何なんだろうみたいな勉強したりして、
はいはいはい、
法律もですね、だから人間を勉強してから法律とはみたいな、そんな感じの授業、答えのない授業を延々と聞いてます。
答え、そうですよね、なかなか答え出るのかなと思う、はい、ようなものばっか、ね、哲学とかですか？
そうですね、どっちかってそっち寄りだと思います、社会学によった感じの、うんうん、はい、
でも面白いですよね、この社会学、私もあの社会文化学科で社会学もやってたんですけど、はい、なんかこういうことだったんだみたいな、紐付けられるというか、うんうんうん、生活が、はいはいはい、なんか大学の授業ならではだなってすごい思います。絶対活かせると、めっちゃ上から目線みたいになってるけど、活かせると思います。
社会文化の先輩やぞみたいな。
違う違う、やばいやばい、印象悪い。
すごいね、まあ、大学でそういった人間、ね、人とはについて学びながら読谷でカフェを経営されてるという、
はい、聞いちゃいますか。
聞いちゃいますか。じゃあ
次の、
はい、
はい、
それでは早速じゃあ次の研究に行きたいと思います。
はい、
早速ですね、あの、はい、私のニュースタイルというコーナーなんですけれども、
はい、
こちら新しく始めたこととか、
うんうん、
あのこれ未来スタイルだなとか思ってる、うんうん、自分の生活についてお伺いしていきたいんですけど、
未来スタイル、
うんうん、なんか最近新しく始めたこととかってあったりしますか？
カフェのことね、多分皆さん聞きたいかな、
う
ん、
あ、カフェのこと、
うんうん、
カフェは去年の9月に始めた、それ確かニュース 最近ですね。
多分もう忙しすぎて何年も
何年も前のことかな。
いやそうですね。自分ずっと14歳の時からボランティア活動をさせていただいてて、で大学高校卒業大学入学の、論文を書いてる時に、将来の職業は何なのっていうふうに言われた時にボランティアですって答えたんですよ。バカで、あのずっとボランティアしてますって言ったら、どうやってお金稼ぐのって言われて、いやボランティアで稼ぐと思いますよって言ったら、ボランティアの言葉ご、あの電子書ここで開けって言われて開いたら、あの営利を求めずに活動すること、自主的に活動することがボランティアだって書かれてて、先生これお金もらっちゃダメってことですかって、お金もらったらボランティアじゃないねって言われて、でも納得できなくて、どうやったらこの貧困解決、子どもの支援っていうのをさせていただいてたんですけど、この活動を、大学終わってもお仕事として24時間どうやったら携われるんだろうっていうのを疑問に思ってて、で春休みにアフリカに行って、そしたらボランティア活動をどうやったら自分24時間やらせてもらえますかっていうのはアフリカの人にも聞いたし、そこにいた日本人にも聞いたし、いろんな人に聞いたところ、ソーシャルビジネスっていう言葉を教えてもらって、社会貢献をお金をもらってするとか、アメリカで第4番目に大きな会社ってどんな形態か知ってるかって、 NPO だったんですけど、NPO ってお金稼げるんですかみたいな知らなくて、でそんなワードを教えてもらって、で教えてもらってる中で同志とも出会ったりして、今はニュースタイルでボランティアを卒業してソーシャルビジネスっていうのに取り組ませていただいてます。でソーシャルビジネスを今いろんな事業としてやっていきたい、いろんなことに挑戦していきたいというふうに思ってるんですけど、あのその一つとして読谷村で扉カフェっていうのを今は始めさせていただきました。企業理念が多分これ次の、あの未来スタイルというか、自分が思い描く未来っていうのが、世界中の子どもたちが自由に自分の未来を描く社会を作りたいっていうふうに思っていて、日本でいうと未来に対して不安な子がワクワクするような毎日を過ごせるようになったらすごいことだなと思ってて、途上国だったり海外でいうと、今日ご飯がなくて死んでしまう子たちが今日生きて明日明後日10年後って思い描けたとしたら、すごい可能性が広がるなっていうふうに思っていて、そんな社会を作りたいっていうのを、あのバカで本気で思ってます。でそこに向かうことをお仕事っていう形を通して自分は活動していきたいというふうに思っていて、その一環としてまず最初に始めたのが扉カフェになります。なんでカフェなの、っていうので、
そうですね、皆さん多分なんでカフェみたいな、
確かにね、
なんでカフェっていうところで言うと、コロナがあってもともとカフェじゃなかったんですよ、でももともとはルワンダだったり他の国に行ってトレーニングして商品作りをして仕事、マネーフローを作って地域を活性化させていく、で先進国にメッセージを届けるっていう活動をしようと思ってたら、コロナで、なんなら自分アフリカから日本に帰ってこれないぐらいのタイミングでだったんですよ。でプランしたことが実行できない、じゃあどうしようなんて、静かに大学生になろうかなって思ってたんですけど、あのコロナで日本も大変だけど、やっぱ現地の人ももっと大変で、今やっぱ始めたいなと思った時に、じゃあ行かなくてもすでにクオリティの高い商品で何があるんだろうと思った時に、ルワンダコーヒーがすごい有名な国で、なのに日本の市場は 0.2% しかなかったんですよ、ルワンダ産のコーヒーが。あ、これがやりたいと思って、でコーヒーを勉強して2ヶ月後かな、カフェをオープンしました。
2ヶ月後。
そうです。
なるほど。じゃあカフェではルワンダ産のコーヒーを販売してるっていうことなんですね、
そうですね、ルワンダのコーヒーを輸入して販売して、その売り上げの一部を使う、そのカフェではその共感の輪を広げる、こんな活動してます、こんな夢がありますっていうのを伝える場にしていて、で共感の輪を広げて、でみんなの思いやりを集めて、その集まった収入、売り上げの一部を現地に還元するんですよ。で今やらせていただいていることが、大学病院に農園を作らせていただいてて、そこで125名の方が自給自足でお食事をされていて、なんで、お金、自分のこだわりはいただいた思いやりをお金として渡すんじゃなくて、お金以上の価値、それこそ仕組みで価値が増えていく仕組みを作って投資をしていくっていうのをこだわりがあってやらせていただいてて、今は扉カフェではその農園に投資をさせていただいてます。
なるほど、ルワンダにある農園ってことですね。
そうです、はい、
へえ、じゃあ扉カフェでコーヒー買ったら、はい、農園の支援できますよってことですか。
あ、そうです、簡単に言うとそうなります。
いいですね。コメントでも来てますよ。カフェのホームページ、ツイッターとかありますかって来てますけど。
ありがとうございます。ホームページあります。扉カフェ .com で、あの扉カフェって調べていただいたらあります。あとはインスタをメインに発信のソーシャルメディアとしてやらせていただいております。ツイッターがやってるんです。山田かりんかな、っていうアカウントでやってるんですけれども、自分ツイッターのつぶやき方がわからない
かわいい、
すごい、なんだろうな、間違ったツイートしてるんじゃないのかなと思いながら、一時急に載したりとかしてるので、ぜひ見てください。
山田かりんで、ね、
はい、山田かりんだったはず。かりんだ 4かな、
かりんだ4かな
私もね、扉カフェインスタフォローしてますけど、見えるかな。
ありがとうございます。
見えないな。
反射してるな。
反射してるかな。アイコンが、これはルワンダのなんかあれですか。
そう
なん
です、
伝統な。
嬉しい。そうです、伝統工芸品をモチーフにロゴを作っていて、そのもともとルワンダではカフェやる前は伝統工芸品をモチーフにしたアクセサリーブランド、現地のシングルマザーと作るっていうのをやってたんです。
うん、
クラウドファンディングも成功して、もうあとは工房建てるだけだったんですけど、うん、いけないじゃんってなっちゃって、っていうところで、まあ、カフェの方がこう先にぐっと進んでる形になるんですけど、そのロゴはイミゴンゴっていう牛の糞で作られる壁飾りの柄をモチーフにしてます。
う
ん、素敵なんです。それ一個ずつに意味があったりして、扉カフェでめっちゃ飾ってるんですけど、一個一個の幾何学模様に口伝えの意味があったりして、そのロゴはつなぐっていう意味があって、
すごい。
そうなんです。真ん中の人が、まあ、お父さんだとしたら、家族が増えていくように知識が増えていく、豊かさが増えていくっていうようなつなぐっていう意味があるんだそうです。
広がっていくっていうのはですね。
そうですね、自分はそのカフェは現地の日本をつないで長官の輪を広げるっていうのを目標に、コンセプトにやってるので、たまたまなんですけどね、そのロゴ先に選んだんですよ、可愛いから。
すごい。
したら後からちゃんと聞いたらぴったりな意味で、
すごい
素敵と思って、
ドンピシャですね。
直感で、はい、めっちゃ嬉しいです。
めっちゃ可愛いですねこのロゴ
ありがとうございます。
インスタで扉カフェと調べたらすぐ出てきましたね。
うん、ありがとうございます。そうです、
個人のアカウントはあれなんですよね、赤バンされちゃったんですもんね。
そうなんですよ一応カリン、あ、扉カフェにカリンとお兄さんってあると思うんですけど、それが自分のアカウントなんですが、もう自分入れなくなっちゃったんで。
あら、
昔の自分のアカウントですね。
あ、今は入れないよ
コメントいただいておりますね。
あ、ありがとうございます。
ボランティア活動イコール無償は勘違いですね。
うんうん、
来ております。
ありがとうございます。アフリカで学びました。
発展途上国で生産された商品を正当な価格で販売、買い叩かれないようにするのですねっていう共感の声も、もうここでも広がってますね。
ありがとうございます。
嬉しいですね。私も嬉しい。
ありがとうございます。
ありがとうございますだね。
すごい。これってでもやっぱなんかかりんさんだからカフェじゃあやろうってなったと思うんですけど、なかなか普通の高校卒業した18歳が思わないですよね。
思わないよね。
それニュースタイルだなってめっちゃ思
いますけど、そっからまた行動に移すってこともすごいですよね。
すごい。
いや、ありがとうございます。お客さんが言うんですよ、どうやってこのカフェ始めたの、って聞かれるから、いつもこのお話をさせていただくんですけど、それでお客一人のお客さんが、なるほど、勇気とバカって大事だね、バカだね君っつってバカなんだと、お兄さんに考えないからできたって言われて、まあでもそれも間違いじゃないなと。
いや
ただのバカじゃないですか。
ただのバカじゃない。バカって言わないと思うけどね。
いえいえ。
何がこうなんか原動力となってるんですか。
原動力は自分がボランティア活動を没頭した原点に戻るんですけど、私中学校の時不登校になっちゃったんですよ。なんで何のために勉強するのか分かんないのにみんな学校に来れるんだろうってなっちゃって、勉強していい大学行っていい仕事について何がしたいの、いい仕事の次って何っていうところが分からない、で次に自分どんなに頑張っても役に立たないんじゃないか、自分なんか言葉が浮かんでしまってからやる気がもう根こそぎ取られちゃって、一生懸命英語勉強した自分どこ行ったんだっていうぐらいやる気なくなっちゃって、 なんか生きてるだけでいろいろ消費するのに何も作らない自分の存在なんていなくなればいいぐらいって不登校どころか引きこもりになって2年経ったんですよ、うん、で中2の時に、まあ、家族からカビが生えてるんじゃないかって心配されるぐらい部屋から出なかった私をうちの父がダイソーの商品を買い付けになんかインドに行く出張があって、
うん、
カリンどうせ寝てるだけやったらついてこいって言って無理やり連れてかれて、で連れてった割にうちの父さんお仕事だからっつって自分うちのことツアー観光のバスに乗せて全く相手してくれなかった、
中二ですよね。
そうそうめっちゃ読んでる私はツアー観光のバスにポイって放り投げてすごい一人旅をインドでしたんですけど
中二で
そんな中でアルソン君っていう7歳の物乞いの少年に出会ったのが本当自分の人生の変わり目で、
うん、
日本語であの、まあ、自分がすごい物乞いの子たちに囲まれちゃってタイでも物乞いの子って結構いるんでそんな驚きはしなかったんですけど、うん、インドの物乞いってすごい勢いで私動けなくなっちゃってもうブワーって囲まれて、うん、で観光のグループから遅れちゃったんですよね、
うん、
一人ぼっちになっちゃってあやばいどうしようってこの輪から誰も助けてくれないってなった時にアルソン君っていう子がお姉ちゃん困ってるからみんなどいてあげてって言って来てくれたんですよ、
うん、
で日本語すごい流暢でなんで君日本語喋れるのって言ったらここでお仕事してるからねみたいな、
うん、
でそれが彼アルソン君との会話の始まりで30分ぐらいの会話だったんですけど聞いたら彼7歳で、うん、で多分あのこう連れ去られた子供、
うん、
ギャングに連れ去られちゃってそこにいて、ね、5カ国語喋るんですよ、
7歳で
そう自分は3カ国語一生懸命タイ語と英語と日本語を覚えて14歳、
うん、
彼5カ国語喋る7歳で学校に行きたい学校に行ったことがないで毎日何してるのなんでこんな覚えれるのって言ったら観光客の人にこの鉛筆買ってもらうためには彼らの言葉喋った方が気引いてくれるからお姉ちゃんもそうでしょって言われて、まあ、確かに君の流暢な日本語に惹かれて今喋ってるんだけどって話をしていくうちにいろいろと教えてくれて、まあ、その人さらいのギャングの団体のことだったり、まあ、ギャングのお父さんだったり兄弟だったりでノルマがあることだったりとかノルマ達成しないとセクションがどんどん落ちていく話とか聞いてこの地域は何番目の地域なんだみたいな何目だったら次あっちの方に行って次はまた1時間離れたところに行ってつって教えてもらってで最終地点が病院っていう風に聞いてその病院が臓器売買人身売買の病院だってで自分のチーム兄弟は誰一人そこ の病院に行かなくていいように俺は一生懸命売って自分のノルマ分けるんだって例えばあいつバカだから売れないからもうちょっとで連れて行かれちゃうからみんなで助けてるんだって話を聞いた時に、うん、なんか想像を絶するような環境でめちゃめちゃ頑張ってるアルソン君見た時に自分彼のこと助けたいって思わされちゃって、うん、自分に彼のために何かできることないのかなと思って、
うん、
思わされてるうちにもうすぐに30分経って観光バスが出るよってなったから私行かないといけなくなっちゃって、うん、アルソン君ごめんねって私行くねって言ってで、いっぱいお話聞かせてもらったしノルマのことも分かったから今持ってるお金全部でアルソン君の鉛筆買うから何本売ってくれるって聞いたらお姉ちゃん一本も買わなくていいって言われちゃって、
うん、
えって言ったらその代わりに僕をここから連れ出してほしいっていう風にお願いされたのが自分の原動力ですね。その後アルソン君探しに行ったんですけど、
うん、
会えなくてっていうのがルールで観光客とたくさん喋ったその、まあ、物乞いの子って場所を移動されちゃうんですよ。観光客が戻ってきて、まあ、養子にするなりっていう話が多くてでギャングの子たちってその書類がめんどくさいんですよね、
うん、
だから、まあ、ギャングとしては取られたくないその商売道具の子供取られたくないから大幅に接触してしまった子供っていうのはセクション移動されちゃうみたいできっとアルソン君も移動されちゃったんですよ、
うん、
で会えなくてでも連れ出してほしいって言われたことも覚えてるし、うん、アルソン君が10年後20年後こんなに優秀な子が一体この才能をどんな風に使われるんだろうと思った時に胸が痛くて、
うん、
それこそギャングのトップだったり役職つくんだろうなって、うん、こんなに純粋に自分の周りの子助けようと思ってる子が望まない未来を歩んでいかないといけない辛いなと思ってで自分はアルソン君助けたいにいっぱいいっぱいだったんですけど、うん、そしたらそこでインド人女性の元国連の方がたまたま隣にいてアルソン君助けたいって言ってる私にカリンちゃんとアルソン君が100人いたらあなたはどのアルソン君を選ぶんだっていう風に説教してくださって、
うん、
あなたは一人じゃダメでしょって あの世界にはたくさんいるんだって、そのことをまず学ん で自分ができることを増やしなさいっていう風におっしゃってくださったインド人女性がいて、で彼女がいろんな学ぶ場所、インターン先を教えてくださって、自分のそのボランティア活動が、14歳のボランティア活動が始まったんですけど、もう何よりもあのアルソン君との会話が原動力ですね。会えなくなっちゃったっていうのもあるかもしれないです。そうなんです。
すごい、なんかぐっと来てしまったんです
ね。その30分でのそのアルソン君との会話が今でもこう頑張らないとっていう、
そうですね、一生懸命生きてる子がいて、その生まれた場所だったりこの社会作ったのってアルソン君じゃないのに、なんでアルソン君がこんなに背負って頑張ってるんだろうと思って、で逆に自分は何ができるんだろうと思った時に、その自分の存在否定すごいしてたんですけど、アルソン君みたいに頑張りたいと思ったし、ボランティア活動を通して間に合わない命っていうのは確実にたくさんあるんです。ボランティア活動してても、あの15円足りなくて死んじゃったとか、あの全身売買のトラックが15分前にここの場所出ちゃったとかで、まあ、助からない命がある中で、助かった命が本当に一生懸命みんな生きてて夢叶えていく姿見た時に、命って無限大の可能性があると思わされて、昨日死んでたかもしれない子が今日こんなに可能性秘めて、10年後何があるかわからないとなった時に、自分も命持ってるぞって気づかされて、勝手に諦めてたけど、自分もこの尊い命持ってるんだから最大限に生かして頑張っていきたいっていう風に思わされて、その気づきがこの自分の命、まあ、みんな持ってる命がどれだけすごいものなのかっていうのを気づいたことが原動力、生きてるなら何でもできるっていう風に思わされて、活動無理っていう言葉が自分の人生から減りましなくなりました。
すごい、
いや面白い。
すごい、なんかすごい。
これでいて今人について学んでるってことですよね。
いや
大学で
完璧ですね。
すごいこの流れ、ね、いろいろとまたありそうですよね。大学で勉強してるものがこれまでの人生の経験談とかで、
うんうん、そうですね、
これからですよね。なんなら、
はい、頑張ります。
すごいこれすごいしか言ってない今日。
インド
ですね。14の時に行ったインドで。
これじゃあお父さんにも感謝ですよね。
そうですね。
連れ出してくれた。
そうです。もうその後何回もボランティア活動に自分行くんですけど、お父さんの不安な顔一生忘れない。
いや、そうですよね。愛する娘をね、そこ行くのみたいな。
あの時インドに連れて行かなければよかったとか思ってるかもしれない
ですね。そうなんです。すごい自分が覚えてるエピソードが、あの避妊のピルを、レイプがよく起こるとこだったんですね。自分がボランティア行かせてもらうところが2時間に1回レイプが起こって、かつその起こるっていうのは外国人だけで2時間に1回で、外国人ってそんないないとこなんですよ、だからすごい比率でレイプが起こってしまう地域に自分行ってて、でもまだ14全然知らなくて、そういったこと、そんな私を送り出すときに父が一緒にあの病院に行ってくれて、ピル買って、お前絶対気をつけていきようっていう会話を覚えてて、当時何の薬を持たされたのか忘れて、しかも私そのスーツケース忘れたから持っていかなかったんですけど、
お父さん、
お父さん、
だから思うとお父さんの愛情感じたなと思って、
いやすごい、お父さんすごい今想像してみたんですけど、自分の娘がそういうところに行くって、いや無理無理無理、行かないでって言っちゃうかもしれない。
そうです、ね、
怖いね。
いやすごい、お父さんもすごいし、かりんちゃんもすごいし、
私バカなんね。行ってきます。
スーツケースあれ忘れちゃ
う、肝心なもの忘れるっていうね。すごい、いろんな経験をされてますね。
いやすごい、なんかもう今日すごいしか言ってないけど、ね、共感する部分もあるし、ね、なんか逆に私も国連とか行ったことあるんですけど、
ね、はい、
私は逆にこの数の多さとか、なんかそういう悲惨な自分ではどうしようもできないってことの現実を知って諦めたっていう部分もあったんですね。私ももともと日本語教師をこの、はいはい、あのそういう戦時国とか戦争が起こってる国とか、貧しい国でやりたいと思ってたんですけど、でもやっぱり私一人だけじゃ何もできないやって思っちゃって諦めちゃったんですよ。でもそれを、あ、じゃあもっと頑張ろうって思えたかりんちゃんにすっごいと思って今。
すごいよ。
自分はすごくないの、本当出会った人たちとその人たちのストーリーがすごくて、
いやでもかりんちゃんがそういう心だから多分みんな
引き寄せましたよね。
引き寄せですね。
どこで人生の転機が来るか分からないってことですよね。 面白いな。
いやーすごいよかった、いい話が聞けた。
いい話聞きましたね。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。多分ね、今の話聞いて共感して、一緒になんかやりたいとか、ね、ある、かりんちゃんにお話ししたいっていう方もいるかもしれないんですけど、ポップアップがね、はい、ゴールデンウィークにあるんですよね。
そうなんです。浦添のパルコシティの、うん、あれ3階ですかね、スタバがある一番上の階。うんうん、
3階ですね。
3階の、ピンクラテさんがあった場所に、
うんうん、
きっと、扉カフェが1週間かな29日から10日間ほど、うん、ポップアップさせていただきます。で店頭には私が立ってますので、うん、ぜひお会いしに行ってください。
いや毎日行ってもいいんですか。
もちろんです。コーヒー飲みましょう。
4月の29日から5月の10日まで、
はい、大体そんな感じです、うん、だったはずです。
3階でね、パルコシティの3階で29日からポップアップやってますので、ぜひ皆さん、あとあれですよね、また同じ29日からクラウドファンディングも。
そうなんです、
はい、
これは面白いです。扉カフェのコーヒーカスで、日本国内でコーヒーの搾りカス43万トンゴミになるんですけど、それをプラスチックに変えて商品にしてタンブラーを今作っております。ぜひ面白いので見てください、
うんうん、幕開けさんですよね。幕開けのクラウドファンディングで、はい、扉カフェで、はい、
調べたら出てきますかね。
まだリリースしてないんです。これ今初めて言いました、ここで。
あ、やばい。やばい、言ってしまった。
あ、いいんです、いいんですよ。
大丈夫ですか、は
い、ぜひ、始まったら告知インスタとかでさせていただくので、うんうん、全力で応援していただけると全力で喜びますので、よろしくお願いします。
買います。
全力で。じゃあ皆さんインスタのフォローをお願いします。
そうですね、インスタで見た方が早いかもしれないね。
全力でね、扉カフェ、うん、ぜひフォローよろしくお願いいたします。
お願いします。はい、もう早いけど、お別れのところ行っちゃいますか。
行っちゃいますか。もう早すぎてちょっと時間が過ぎるのが。
はい、早い、もっと聞きたい。もっと聞きたいけど。
はい、じゃあエンディングの方に参りますか。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
すいません、
あ、
どうぞ。
さて15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。かりんさん、今日の、はい、本日の研究はいかがでしたか。
楽しかったです。素敵ですよね、10代20代のみんなで未来考えるって。素敵なラジオ番組だなと思って、お呼びいただいてありがとうございます。
もうキュンキュン。もう今日キュンいっぱいしてる。
最後の最後までキュンって。されり尽くせりですね、本当に
めちゃめちゃいっぱい喋ってもらって、ね、もう申し訳ないな。すごいしか今日二人言ってないですよ。
すごいいい話を
聞いて、すごいしか言
ってない。すごいですね。もうぜひ興味のある方、そしてかりんさんにお会いしたい方、うん、ゴールデンウィークね、パルコの3階に行けばね、
会えるのでね。私ももうちょっとすごいなんか一緒になんかやりたいなってもうしてるので、通おうかなと思って。扉カフェ
一緒に何かしましょう。はい、お待ちしてます。
通いましょう、はい、
タンブラーも皆さん幕開けでやってます。やる予定です。チェックしてみてください。
4月29日ですね。
はい、頑張って間に合わせます。
忙しいからね。
プレッシャーみたいになって
もう今日の研究結果は何ですか、まとめて。
今日の研究結果ですか。バカは最強って言ってましたよね。
あ、
打ち合わせの時にね、一言、
うん、今日の研究結果は、うん、バカは最強、は
い、それで締めていいのか分からないですけれども、すごく実りのある時間でしたね。
ありがとうございます。
よかったですね。
本当によかったですね。
東方からね、また読谷に帰るんですもんね。
そうです。
気をつけてください。
ありがとうございます。
楽しかったです。楽しかったです。ウフトラコさん、ありがとうございます。いろいろ話したいんですけれども、
ぜひカフェで続きしましょう。
あ、そうですね。
いいですね。
お願いします。
今度カフェから配信しますか。
あ、いいですね。インスタライブとかもやっちゃって、
はい、そうですね、未来スタイル研究所のインスタでも、うん、ぜひやっていければなと思いました、うん、はい、はい、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員の渡ると
かりんと
エディでした。
また来週。